皆さんこんばんは。東北工業大学がお送りする工大ラジオあって一番町ロビーの時間です。この番組は毎回東北工業大学に関係したゲストをお招きしてお話を伺う番組です。東北工業大学の一番町ロビーに設けました特設スタジオから仙台市青葉区を中心に放送しているコミュニティ FM 周波数は 76.2MHz なんですがのラジオ3の電波に乗せてお送りしています。ご案内は前に東北工業大学で教員をしていました吉田明宏がいたします。年度が新しくなって早くも5月です。今回から東北工業大学の8つの学科8学科の学科長の先生方に順次ご出演いただいて学科の内容とその学科の魅力について伺います。で今回は今年度から学科名が電気電子工学科と生まれ変わりました東北工業大学工学部電気電子工学科の学科長丸山継人先生にお話を伺います。丸山先生こんばんは。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。
こんばんは。昨日エレクトロニクス学科の丸山継人です。はい。
今回丸山先生からは電気電子工学科の内容などについてお伺いします。それでは丸山継人先生のプロフィールをご紹介します。東北大学大学院工学研究科博士課程を修了された後株式会社富士通研究所に入社されて各種のロボットの研究システム制御に関する研究垂直磁気記録の実用化などに従事されてきました。2013年に東北工業大学の教授になられてこられました。で当時は学科名が知能エレクトロニクス学科でした。今も先生ご自身は知能エレクトロニクス学科っておっしゃいました。3月いっぱいはこの学科名ですね。その知能エレクトロニクス学科に所属されています。で先生の研究分野はシステム制御ロボティクス視覚認識に関する研究人に優しいロボットの自律協調制御と学習制御です。システム制御がご専門なんですね。で現在は生活支援ロボット人と電子機械の協調制御知覚運動学習制御の研究をされています。IEEE 計測自動制御学会日本ロボット学会などで活動されておいでです。工学博士です。で、この4月からは電気電子工学科の学科長ということになりますね。で丸山先生どうもお待たせしました。お話を伺います。学科名は電気電子工学科と変更されました。その、いきさつというんでしょうか理由というんでしょうかをお聞かせくださいますか。
はい。これまでですね、知能エレクトロニクス学科という名前を使用させていただいてたんですけどもどうもですね高校生それから高校の先生さらに保護者の方それから企業の採用の担当の方からですね、はい、何をこう学べる学科か分かりにくいと、そういうご意見がございました。はい、そこでですね、まずは本学科に来たら何が学べるかが分かりやすいということで、まず本学科はですね、基本的には電気電子工学関連の科目および実験が全体のカリキュラムの 45% を占めてます。それから就職先も電気関連の会社が多いと、そういうことで、それとですねそれから東日本大震災の後やはりエネルギーが重要だということで、はい、それを支える電気工学と、はい、それから、最近ではどこにでもですねマイコンが組み込まれた製品が ありまして、でそれを支える電子工学とその電気と電子工学両方を学べるということで電気電子工学という名称にしました。
ああそういうことですか。はい、そうですか。そうしますと今までもたくさんの魅力を持った知能エレクトロニクス学科なんですがもう一回電気電子工学科どういう魅力があるかをアピールしていただけますかね。
はい。ですね、一言で言いますと先生と学生の距離が近いと、はい、面倒見がいいという、はい、ところが 特徴でしょうか。
ああそうですか、そうですか。あの、私立大学ですから学生、数が多いんですが、あの先生の学科もそうですし、大学自身が割とそのそういう意味で、まあ、少人数教育まで行くかどうか、あの丁寧な教育をしてくださってる大学ですよね。
はい、
そうですね。はい、それから今あのさっき、電気工学それから電子工学こういうことで大事なんだって教えてくださったんですが、それはあの、3つの専門分野で教育されてますね。
はい、
でその辺ちょっと後で詳しく伺いますが、ちょっとだけ ご説明くださいますか。
ですね、3つのいわゆるその電気電子工学を基盤として特色ある3つの専門分野が学べるということです。はい、それをですね、電子機械ポチロボット系と、それから移行学ポチバイオ系と、
はい、
それから光ポチ情報デバイス系と、はい、こういう3つの系に分けました。
あ、そうですか。あの後で少し詳しく伺いますんで、あのその3つのご紹介をいただいたということなんですが、もう一つですね、今あの先ほどちらっともあのおっしゃってくださったんですが、一人一人を伸ばす教育をされるカリキュラムだということをパンフレットなんかを拝見すると出てきます。そのカリキュラムの特徴どういう点にありましょうか。
まずですね、先ほども言いましたように電気工学と電子工学の基礎科目をしっかり学べるというところが、まあ、特徴です。例えば電気回路に関しましては1から4までありまして、それから演習も一緒に学びます。それから電磁気学、これも 1,2、はい、から電子回路も 1,2、こちらも演習があります。
あ、そうですか。
それからそれを支えるですね、電気数学、具体的には、はい、あの微分積分微分方程式ということになるわけですが、それにつきましては演習付きで、少人数習熟度別クラスに分けてます。
ああ、そう
です。で具体的には30から40名の学生に分けまして、3つのクラスですね、上中下と、そして、それぞれの学生の学力に合った教育をすると、うん、しているということが特徴ですね。
ああ、そうですか。はい、工学部で、なんていうかね、講義っていうのは普通はこう座学で聞く一方になってしまうんですが、カリキュラムを拝見しますと、あのほとんどの専門科目に演習がきちんとついてるんですね。でその教育っていうのは大変かもしれませんが、学生諸君にとってはとっても大事な科目なんでしょうね。
はい、そうです。私はですね、その中の微分方程式を、はい、2年生に教えているわけですけども、はい、やはり式をこう説明するだけではですね、なかなか身につきません。ですから今はですね、演習のためにですね、宿題という形で、演習問題を出して、それで、家でやってきて、それを提出してもらうという形にしてますが、この新しいカリキュラムですね、この4月から始まります。そちらでは、演習という時間を設けまして、そこで、はい、その演習問題を各自解いて、それを黒板に出てやると、まあ、そういう形ができるということになってます。
はい、とそこで先生のご指導もいただけるんですよね。
そうですね。
そうですか。はい、そうですか、そうですか。はい、ちょっと急ぎますが、そういうカリキュラムの中で、電気電子工学科が教育をされます。目指す学生像というのがあると思うんですが、どんなところがその目指されているところでしょうかね。
はい、3つございましてですね、はい、まず電気電子、それから医療、から電力、自動車産業の分野でリーダーとなって活躍する電気電子技術者です。それから2つ目はですね、電気電子工学のハードウェアとソフトウェアの両方の専門性を備えた技術者を養成すると、育成するということです。それから3つ目は 実践力と想像力を備えた技術者を育成するという、はい、この3つを考えております。
ああそうですか。あの一つ前に伺った例えば授業の中の演習っていうのは多分あの学生諸君はそれまでもその場でも教室でも自分で考えるってことを一生懸命するはずですよね、
はい、
そういうところからその実践力とか想像力が磨かれるんですかね。
そうですね、やはり座学プラス、まあ、工学の大学ですので、やはり学生実験、
あ
これがですね、はい、1、2、3とございます、
はいはい、
それが2年の前期後期、はい、3年の前期ですね、
はい、
それから3年の後期から研究室に入りまして、はい、それで、まずその卒業研修のトレーニングと、それで4年生になって1年間卒業研修をして、はいはい、3月にはそれの集大成としてですね発表を行います。
あ、はい、プレゼンテーションですね、はい、あそうですか。あ3年の後期からあの研究室、まあ、配属されてるんですかね、研究室に入れるわけです、
はい、
そうすると先輩諸君と一緒にあるいはその先生の直接のご指導をいただけるという、そうしながら研究に進んでいく
と。そうですね、はい、
あそうですか。あの、今までも、もうその時期から始まってたんですか。
はいそうです。
あのプレ研修みたいな感じで。
そうですね、3年の後期は。
あそうですか、
は
い、そうですか。それからちょっと今のお話の中で出てきたあの実験ですね、学生実験ですね、
はい、
これはとっても大事な科目なんでしょ
う。あそうです、
要
はですね、座学で講義で、学んだことを実際に実験をしてデータを取って、その現象をですね、確認すると。
そうですね。
いうことで非常に重要ですし、はい、そういうその実験をしたデータから何が言えるかという考察をする、
はい、
そこが非常に重要であるというふうに考えてます。
は
い
あそうですか。それがあの3年の後期からのプレ研修であったり4年生の1年間 の卒業研究です、卒業研修ですかね、その中で多分あの実験が中心になって、卒論を書かれるんでしょうけれども、その時にとっても役に立つんでしょうね。
そうですね、卒業研修では やはり実験をやってそれをまとめて考察して、
う
ん、さらにそれを進めていくという、
そうです
ね、ことになります。
そうですね、あとっても大事な科目ですね。はい、それではここで一息ブレイクタイムとしましょう。丸山先生からリクエスト曲をいただいてます。森牧の歌です。スタンドアローンをお聴きいただきます。ありがとうございました。この曲には先生どういう思い出がございますんですか。あるいは どの辺がお好きなんですかね。
まずですね、この曲は司馬太郎の坂の上の雲のテーマソングであるということですね。で、坂の上の雲はの単行本がですね出ましたのは私が学生の頃なんですね。それで、明治のその3人の主人公がこう明治という時代をどう生きていくかっていうのが書かれているということで、はい、まあ、非常に私としては司馬太郎の小説の中で一番好きな
小
説です。
はい、はい、 先生のリクエストを伺ったんで、私も初めて聞いたんですが、森牧さんの声って綺麗な声ですね。
そうですね、
ソプラノでね。そうですね、はい、ありがとうございました。じゃあ続けてお話を伺いましょう。先ほど軽く特色ある専門3分野伺ったんですが、もう少しその一つ一つ簡単にご説明、難しいかもしれませんが、どのようなことが学べるかをご紹介いただけますかね。
はい、3つの系ですが、まずですね、電子機械、はい、ポチロボット系、はい、一言で言いますと電子機器やロボットを賢くするための技術ですね。具体的に言いますと専用工学やプログラミング技術、そういうものを学びます。それから2つ目の移工学ポチバイオ系、こちらはですね、電気電子工学を生体計測や医療診断に応用するための技術ですね。具体的には電気信号処理や画像計測技術を学びます。
そうですか、
はい、それから3つ目は光ポチ情報デバイス系で、こちらはですね、半導体デバイスを作るための原理や材料、それから回路設計ですね。具体的に言いますと半導体工学や電子物性材料などを学ぶことができます。
そうですか、はいはい。先ほどもちらっと医療内社移行学という言葉で今詳しく伺いました。医療関係のところで、電子技術、電気技術ですかね、それが使われて大変な貢献をしているということなんでしょうね。
はい、そうですね、
はい、そうですか、はい。ところで学生さんたちがですね、大変頑張ってくれて研究会や講演会などで、いろんな賞を受賞されているということで、これもご紹介いただきたいんですが、ちょっと時間が足りないんで、実は先生からいただいたパンフレットを拝見しました。その中にですね、研究者早期育成プログラム電気電子工学創造ラボという言葉が目につきました。どういうプログラムなんでしょうか、どういうラボなのでしょうか。
はい、これはですね、まず2年生3年生が自分の興味ある分野について、研究室に入って先生の指導を受けて研究を行える制度です。で、2年前から始めました。はい、これが
早い学生さん、はい、2年からでも入れるんですか。
そうです。
はい、はい、
それでですね、つい3月の上旬なんですけども、文科省主催のサイエンスインカレというのがございまして、そちらに本学科からですね3件応募しまして、3件とも採択されました。
あ、そうですか、
はい、そしてですね、そのうちの1件がデルクイ賞というのを受賞したということで、これはなかなかですね、まず採択されること自体も結構大変なんですよ、はい、そして採択された中から口頭発表とポスター発表に分かれまして、口頭発表は10件ありまして、その中からまあ1件が対象になるんですが、まあそこには選ばれなかったんですけども、口頭発表しましてデルクイ賞というのを受賞したという。
そうだ、それは おめでとうございますというよりも頑張りましたね。
担当のですね、学生さんはかなり頑張ったと思います。
そうですね、はい、そうですか、そういうことで先ほどちょっと触れたんですが、本当研究会や講演会でそういった学生さんたちが輝いているということを先生から伺ってとても嬉しく思いました。で、電気電子工学創造ラボということで、早期育成プログラムですかね、こんな早い時期から研究室に入れる、でいろんな研究をされるんでしょうが、ちょっと前に伺いたかった、それらを学ぶないしは研究する環境としての施設ですかね、設備、施設にはどんなものがありますか。
はい、先ほどの3つの系に対応してですね、ロボット系では組み込みシステム開発研究センターがあります。はい、それから移工学バイオに関しましては生態移工学研究開発センターがございます。それからデバイス系ですね、こちらは半導体の 製造実験室およびそれを分析する分析室がございます、
はい、ああそうですか、はい、そうしますとつい先ほどはその早くか2年生からという話だったんですが、まあ、3年の後期とか4年生の卒論の学生ですとかあるいは大学院の学生院生職もたくさんいますよね、
はい、そうです
その人たちがそういうところを使いながら研究生活を送ってらっしゃると、
そうですね、
ということですか、はい、ああそうですか大学院は工業大学の中で早くからも電子工学科ないしは知能エレクトロニック学科を持ってらっしゃるんですが大学院への進学というのも結構いらっしゃいますんですか。
はい、数名いまして、はいはい、まあ、その人数をさらに増やしたいということも含めまして、このプログラムを
先ほどの
2年前に、作りました。
ああそうですか、そうですか。学生さんたちが早くから目覚めてって言い方ないのかな、そういうところへ環境に入ってですね頑張ってくれるとい
い、ね、そうですね、
はい、わ、はいはい、かりました、はい、そういう中でですね、学生さんたちに資格を取得させようということでいろんなサポートを学科してらっしゃるということなんでその辺はちょっとご紹介いただけますかね。
まあ、うちの学科で取れる資格は、まあ、いくつかあるわけですがそのうちの2つの資格については特に特別講座を開講して支援しています。で一つはですね、電気工事士、これは1種と2種がございます。でさらに実技試験がございますので実技も含めた講座をですね半期で15回から20回開設してですね、はい、それで、希望の学生に指導して支援しております、はいはい、それからもう一つ基本情報技術者こちらもですね半期で15回、そして夏休みには合宿をして支援しているという状況でございます。
あ、そうですか、はい、学生諸君は割とその希望者が多いんじゃないかと思いますがいかがでしょうか。
そうですね、当初我々が予想した時はですね、まあ、20名か30名だったんですが、今年について言いますとですね、60名ぐらい電気工事士はいました。
あ、そうですか。それは専任の先生方だけで教育をしてらっしゃるんですか、あれ外部からの先生もいらっしゃるんですか。
外部の先生も お願いしてですね、特に実技試験につきましては指導をしております。
あ、そうですか。さっき合宿という言葉も出てきましたね、
はい、
合宿しながらでも勉強する時もあるんですか。
基本情報につきましては、これは夏休み、
夏休み
に合宿をしてですね、はい、まずその勉強するという動機づけをするというところから始めます、
はい、あ、そうですか、はい、あ、そうですか。そういうこともあって、まあ、資格を取るというだけじゃないんですがそういうことで自分の将来を見据える学生諸君が増えてきて、なんでしょう、その結果なんでしょうが、でかつての電子工学科、次の知能エレクトロニクス学科、就職率がいいですよね、
はい、
就職率がいいですね。
おかげさまでですね、はい、今年で6年連続就職率 100% を達成しました。
ああ、そうですか、はい、そうですか。それは一番最初に先生が触れられた、例えば丁寧に少人数教育で丁寧に指導してくださってるところから始まって、
そうですね、
はい、3年なり4年間のやっぱり一つの成果ですよね。
そうですね、
自分の就職が決まるというのは、
はい、
そうね、うん、まあ、先生方のご苦労もなんとなく想像できるんですが、でも 6年間っておっしゃいました、
はい、そうです。ですから不況の時も 100%。
あ、そうでしたか。
最近は世の中は、まあ、景気がいいんで 100% は、まあ、どこも、はい、達成するんですけども、やはり不況の時も、うちの学科はですね、一応就職率 100% を、 達成してきているというところが特徴ですね、
は
い、
ああ そ, うです
でそれは一言で言うとやはり面倒見がいいということに尽きると思います、
うん、ああそうかもしれませんね、はい、ああそうですか、それありがとうございます。そういう学科ですので、電気工学電子工学勉強したいっていう、若い方々にたくさん来てほしいですね。
そうですね、はい、名前が変わりますので、
はい、
ぜひ電気、はい、工学および電子工学を学びたいという学生さんには、うちの学科を志望してほしいというふうに思っております。
そうですね、はい、丸山先生どうもありがとうございました。それではここで、東北工業大学一番町ロビーからのお知らせです。一番町ロビーの佐藤博子さんにお願いします。
はい、では最初に一番町ロビー特別休館のお知らせです。5月5日金曜日から5月10日水曜日までは全館休館とさせていただきます。ご来館の際はご注意ください。休館後の1階ギャラリーでのイベントのご案内です。5月12日金曜日から5月17日水曜日までは東北工業大学地域連携センターによる平成28年度地域産学連携プロジェクト研究成果報告展を開催します。東北工業大学は社会貢献と産業振興のため自治体や地域の企業などとの共同研究を推進しております。平成28年度に実施したプロジェクト研究の成果をパネルや試作品などの展示で発表し、専門的な研究からまちづくりやものづくりの取り組みを紹介します。続いて2階ホールでの市民公開講座のご案内です。5月12日金曜日18時から東北工業大学で体験できる国際交流と題し、東北工業大学経営コミュニケーション学科佐藤飛鳥准教授が講演します。たくさんの方々のご参加をお待ちしております。イベントの詳細は東北工業大学のホームページをご覧ください。お知らせは以上です。
ありがとうございました。一番町ロビーの佐藤博子さんのご案内でした。次の回も丸山継人先生から今度は先生のご研究のロボットの話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。丸山先生、さっきご紹介しましたロボティクスあるいはシステム制御というのがご専門なんで、多分このお話は28分とか30分では聞かないんですけど、一日中多分お話が聞けると思うんですが、限られた時間ですがロボットの話を伺います。どうぞお楽しみに。ご案内は吉田明宏でした。